先週からちょっと花粉症なんですよ。
ああ、そうか。
うん。で、まあサンフランシスコも花粉症は結構あるんですけど、今年は結構早くて。
そうなんですね。
うん。あの、日本から帰ってきた2週間ぐらい前かな。ものすごい暖かくて、今も暖かいんだけど、
ああ。
だいたい最高気温18度とか20度とかなんですよ。だからもう木が完全に春モードに突入してて。
それきついっすね。
うん。だから花粉、風が治ったと思ったら花粉症で、こうなんか、ぶり返したような感じで。
ああ。
ちょっと昨日とかすごい喉が痛かったんですけど、多分。
まあ、ってことはそれずっと続いちゃうんじゃないですか。
そう、やばいですよね。で、なんだろう、今度ね、2週間後くらいにまた日本に行くんで、なんか今度は東京で花粉症になるんじゃないかっていう。
うん、あ、そうですね。数日前から結構出てるみたいですね。うん、
やばいね。どこに行っても、逃れられないっていう。
まだ鎌倉はちょっと落ち着いてるんで。
あ、本当。
外には出ないようにしてますけど。
僕もね、今週ほとんど外出てないんですよ。まだ2回ぐらいしか外出てないんで。まあそんな感じですけど。今週ね、
うん、
一番盛り上がってるニュースが、昨日、はい、あの、昨日一昨日ぐらいから、こうツイッター界隈で盛り上がってるニュースがあるんですけども。
はい。
僕はよく知っている、あの、N さんっていう人の、うん、まあ、ツイッターアカウントが、まあ、盗まれるという事件が、
うん、
これ実は先週ですね、実際にあったのは、ありまして、で、その、あの、天末っていうのを、あの、ミディアムっていうブログのところにポストされていて、はい、これがもうすごい勢いで、まあ、リツイートもされたし、ハッカーニュースとレディットで1位になって、
うん、
それが飛び火して、今、バージとか、ロイターとか NBC とか CBS とかにも、あの、出てたりしてるんで、もう一躍時の人って感じになってるんですけど。
僕もハッカーニュースでいくつか見ました。
まあこれはそうですね、簡単に説明すると、うん、まあ、ツイッターのね、一文字のユーザー名持ってるんで、結構それを欲しがる人がいたりとかして、うん、でまあこのタイトルが、うん、How I Lost My 50,000だから、ツイッターユーザーネームって、まあ、5万ドルの価値があるっていうのは、まあ、実際に5万ドルで買いたいって言ってきた人がいたので、まあ、5万ドルの価値があるというふうに言ってるんですけど、実際に、まあ、5万ドルを売ったりとかしたわけではないので、別に5万ドルを失ったというわけではないんでしょうけども、
うん、
まあ、タイトルとしては結構面白くて、そうですね。だから、あの、ツイッターのなんかパスワードリセットとかをこう、毎回試みる人とかが、後が絶えないという感じで、だからいつものことだろうと思ってほっといたんだけども、まあ、今回の人はもっと、いろんな手口を使って、
うん、
あの、盗もうとしていたみたいで、まあ、結果的にはペイパルに、ペイパル社員を装って、ちょっとこのアカウントを調べたいんだけど、つって、クレジットカードの下4桁を入手して、で、その4桁を使って GoDaddy という、これは DNS というかドメインを管理している会社ですね。で、そこに電話して、パスワードとメアドをなくしたんで、で、まあ、名前はわかるし、イメールと、その、まあ、4桁の番号、クレジットカード番号を使って、うん、パスワードをリセットするっていうのを実行したと。
うん、
で、まあ、MX、その、DNS が取れれば MX レコードを変えられるんで、その MX レコードを使って、他のいろんなサイト、Twitter とか Facebook とか Gmail とかの、パスワードリセットをして全部乗っ取るっていう。
うん、
そういう感じですね。
ものすごいですよね。
うん。ここまでやるかっていう感じなんですけど、一番衝撃的なのはやっぱりそのペイパルに、あの、社員を装ってかけて4桁入手できてしまうっていうこともそうだし、うん、あとこのゴーダリーの場合はもっとひどくって、その4桁のパ、クレジットカード番号は本当はそれではダメで、6桁必要らしいんですよね。
う
ん、
ああ。
だけど、その、あの、サポートの人はすごく、あの、親切というかわかんないけど、あの、何回も試せるんですよ。まあ、つまり、4桁知ってるから、残り100通りしかないわけですよね。
うん、
で、だからカスタマーサポート1人につき、なんか10回ぐらい試して、00から99まで試せば、うん、あの、いつか当たるんで、ね、なんか、それで、あの、ゴーダリーのアカウントを取れて、という感じですね。
カスタマーサポートとか本当難しいですよね。その、うん、あんまり、その、全然リテラシーがない人も相手にしてるとこじゃないですか。
うん。
だからそういうリトライっていうか。
そう。
やっちゃうっていう。
あとは問題、逆に問題なのは、その、カスタマーサポートをしている人たちっていうのは、アウトソースされていることも多いし、まあ、言っちゃえばもう、その人たちのリテラシーが低いんですよ。
うん。
うん。その、普通に、まあ、時給何百円レベルの、スタッフにアウトソースしたりとかしてるんで、まあ、その人たちにそんな高度なセキュリティを期待してもしょうがないっていうところもあるんですよね。
うん。
あとはその、カスタマーサポートっていうのは、いかにその、受けた電話の問題を解決したかで評価が決まるところも結構あるんじゃないですか。だから、こう、ハッカーというかクラッカーがこう、本人のふりをしてかけてきて、それを断るよりも、なんかその場で一応パスワードリセットして、この問題は解決しましたか、はいって言った方が、そのカスタマーサポートの評価は上がるっていう、まあ、ジレンマみたいなのもあるんですよね。
なるほど。
うん。で、これはニュースサイトにも飛び火したので、ニュースサイトが、乗るとどういうことが起こるかっていうと、ニュースサイトが、その、ペイパル、ゴーダディ、ツイッターにコメントを求めるっていうふうに、まあ当然なって、ペイパルの方は、こんなことはなかったと、漏らしてませんっていう、いうふうに答えていて、で、ゴーダディは、潔く認めたっていう、感じですね。で、まあ、これなんで、ペイパルとゴーダディって分かったかっていうと、その、ハックした本人が、その、うん、盗まれた本人とチャットで、あ、メールか。その後、教えるっていう、ことをやっていて。まあ、間抜けなのか何なのか分かんないんですけどね。
それもすごいですけど
ね。なんかよくこういうのがたまにあると、多分、ハックした人がこう自慢したいんだろうね。
うん。うん、
なんか本人に教えてよって言ったら。まあ、親切なのかなんかよく分かんないけど。まあでもペイパルは漏らしてないって言うけど、ペイパルとこの盗んだ本人とのどっちが嘘をつくか考えたら、
うん、
この人がね、ペイパルから取りましたって嘘をついてもしょうがないんで、
うん、
まあペイパルが漏らしたんだろうなというふうには、
そうですね。
思うけどね。うん。まあだから、ペイパルにクレジットカードを登録してる人は、消した方がいいですっていう、キャンペーンみたいなのをやってるんですけど、
うん、
僕もね、消そうとしたらなんか、認証がペンディング中なので消せませんとか言われて。あと日本ではね、ペイパルのちょっと扱いが変わってるみたいで。
あ、そうなんですか。
資金決済法とかそういうなんか、法律が施行された関係で、なんか、プレミアムアカウントにしないと消せないとかなんかよくわかんない制約があるらしいですね。
ペイパルでも結構使ってるんですよね、個人的には。だから、うん、痛いですね、そこは。
そうなんだよね。アメリカだと、まあ、ペイパル使うのはもちろんその、マーチャントにお金を払うときに自分のクレジットカードを明かさずに払えるという意味で、ペイパルはいいんですけども、
うん、
まあ、あとは個人間でその、なんか、お金をやり取りするときに、なんというか、立て替え、
だけで
そうそうそう、飯食いに行って、後でペイパルで払っとくみたいなことはたまにやるんですけど、
うん、
最近その用途だとね、スクエアがスクエアキャッシュっていうのを始めて、はい、
うん、
うん。こっちの方が全然いいんで、僕は最近そっちに変えてます。
うん。
手数料が無料っていう。もうどういうビジネスモデルなんだか全然わかんないけど。
無料なんですか？
そうなんですよ。スクエアのやつは、相手のメールアドレスを知っていれば、メールアドレスにメールを送って、サブジェクトに、ね、値段を書いて、例えば、ダラ20ドルって書いて、はいはい、CC に、スクエアキャッシュのメールアドレスを送ると、あとはヨシナにやってくれて、そのメアドに紐づいた、銀行のアカウントに直接送金されて手数料無料っていう感じですね。こんなことやったらもう銀行は完全に商売上がったりなんで、
うん、
いつかスクエアもどっかで手数料を取るか、どうなるのかわかんないんですけど、ね、これは結構すごいんですよ。
なるほど。
うんうん、
それ、は、そこを流行らせたいってことですかね。
うん、まあ、やっぱり、その、
スクエア自体を。
そうそうそう。まあ、それをきっかけにして、スクエアを使う人がどんどん増えれば、スクエアにとってはメリットだろうしね。うん。うん、まあ、日本ではちょっと使えるようになるには、だいぶ、障壁が、
そうですね。
ありそうかなって思うけど。でも、なんか日本も同じような やつありますよね。なんかメルマネとかさ。
ああ、そうですね。うん、ありますね。
Eバンクのなんとかとか。うん。でもこれはどの銀行でも使えるっていうのが、ポイントで。
うん。それはすごい。
なかなか面白いですけども。で、まだこの話は、盗まれた話はまだ進行中なんで、
うん、
これ後からアーカイブで聞いた時にはまだ状況が変わってるかもしれないんですけども、
うんうんうん、
ちょっと面白いというか変わってるのはツイッターのアカウントは実際にはハックされてないんですね、
うん
うん、これは要はペイパルとゴーダディを盗んでフェイスブックのアカウントとかを盗んでまあもう全部お前のドメインは全部俺の手元にあるぞって言って脅迫されて、うん、だから N のアドレスアカウントをよこせって言われてまあこんなことで無駄に戦ってもしょうがないしまあ、ドメインを持ってることの、リスクを考えたらね、もうドメイン持ってるわけだから、いろんなことがもっとできるわけですよね。その、
うん、
Facebook のアカウント取って全部消すとか、うん、Gmail に入って全部のメール削除するとか、そういうことができるんで、うん、まあ、そこはもうちょっと諦めてもういいよと。N あげるからもうやめろっつって、それでまあ、そこで交渉成立して、ゴーダリーのアカウントは返してもらって、で、その代わりに Twitter のアカウントはまあ、向こうが取ったと。いう感じなので、ツイッターにもちろんその問題をレポートして、こういう高校で取られたから、返してくれって言ったんだけど、まあ、ツイッターから見ると、いや、自分が手放したんじゃんっていうふうに、まあ、見えるわけですよ。
うん。
システム上は。
そうですね。
ツイッターの感知しないところで取引が行われてるから、まあ、そこは、しょうがないっていうことで一旦却下されたんだけども、まあ、この記事がアップされたんで、ちょっと、もう一回、動いていて、
うん。うん、
まあ、昨日の時点でなんか、取り戻せそうな雰囲気に一瞬なってたんですけども、昨日の夕方にその新しいアット N のアカウントがそのバンされたような状態になって、誰も取れない状態になってたんですけど、なんか2時間後になんか変な知らない人がアカウント取っちゃってて、だから意味がわからない状態に何もなってるんですよね。
なるほど。
っていうのが今の状態で、多分、後で、ポッドキャストで聞いてる人の時にはもうまた取り戻せるかもしれないですけど、
うん、
うん、これ同じような話がね、ワイヤードというウェブサイト、ワイヤード .com の記事をしているマットっていう、
はい、
アット MAT っていう人でも全く同じ問題が去年あって、それもアマゾンに電話して、アマゾンのアカウントリセットしてパス4桁取って iCloud、Apple に電話して iCloud の取って Gmail を取るっていう。
はいはい。なんかありましたね。
それも結局最終目的は、ツイッターのアット MAT が欲しかったっていう。
うん。
やっぱツイッターのアカウントそんな欲しいかなって思うんですけどね。
うん。しかも、それまで他人が使ってたものだから。
そうそうそう。
自分では使えないですよね。
うん。結構面白いのが、このアット N って、まあ一文字なんですけど、
はい、
ツイッターでアット N 検索するとわかるんですけど、もう、誤爆だらけなんですよ。うん、要はなんか、アンのか、AN の代わりにアット N って打ってたりとか、あとは、アット N なんちゃらかんちゃらって打とうとしてるんだけど、140文字で切れて、アット N になったりとか、もう、ほとんどノイズで、この、メンション欄が使い物にならないんですよね。で、この盗んだ人も、確かね、半日後ぐらいにね、なんか、このアカウントは誤爆が多すぎるとか言って、ツイッターで書いてて、かなり面白かったんですけど。うん。
普通にじゃあその N のアカウントを使ってたっていうことです。
そう。まあでも N さんは、そう、だからリプライが使い物にならないんで、
うん、
メンションするときはまあ DM とか、違う方法でやらなきゃいけないみたいなことは言ってたね。あ、なんか、スクリプトを自分で書いて、その自分のフォローしている人じゃない場合のメンションは全部ブロックするみたいなのを昔やってたみたいだけど。うん、まあ、そうでもしないと全く使い物にならないね。
すごい。
うん。いや、ツイッター1文字のアカウント許すって結構珍しいんですよね。
うん、そうですね。
うん。あと、数字だけとかも OK じゃないですか。
ああ、確かに。
あと1とか。
うん。
うん。あと、アットアンダースコアとかも多分いるんだよね。
うん。
まあ、
そうですね。
だからたまにこう、パールの話とかをすると、アットインクさんとかが必ず誤爆するっていう。 のがあるけど。
なるほど。それかわいそうですね。
まあなんか、これ面白い。面白いって言っちゃ悪いんだけどね。ものすごい盛り上がってますね、うん、こっちでは。
そうでしょうね。
うん。
この記事以外にも、ハッカーニュース見てると、
うん、
これに言及する記事がすごい上がってますか。
そうそうそう。なんか、レディットとかハッカーニュースでずっと、ベスト10の中にずっとね、入ってたりとかしたんで。う
ん、いや、これでも人事だから面白いんですね。
そうなんだよね。まあでもそう、考えてみると、うん、僕もね、この間、これ2回ぐらい前のエピソードで同じ話してるんですけど、
はい、
やっぱ、これもきっかけはこの話だったんですよね。やっぱり DNS やばいなと思って。で、今 DNS を僕 LINE ノードで管理してるから、LINE ノードで2ファクターオーセンティケーション、その、携帯、はい、SMS が飛ばないとログインできないようにしようと思って。したら、LINE ノードの2ファクターは、SMS じゃなくて、Google の、オーセンティケーターアプリを使う方式なので、
はい、
まあ、一回インストールしちゃえばそのまま使えるんですけど、間違えてその、オーセンティケーターアプリを僕消しちゃったんで、ログインできなくなって、で、サポートにメールしたら、パスポートのコピーと、あとクレジットカード番号の指紋を何桁を送れって言われて、
うん、
まあ多分普通にファックスで送ればいけたんですけど、まあちょっとめんどくせえなと思って、ツイッターで愚痴ったら、中の人が電話くれたら直すよって言われて、まあ電話したんですよね。うん、で、そういうふうになんかソーシャルエンジニアリングっていうのがすごい一番弱いポイントなんで、
そうですね、
たまたま僕が電話した時に正しかったからいいけど、その僕のふりをしてこう、なくしちゃったんだけどって言って、リセットすることできるわけじゃないですか。
うん、そうですね。
うん。もちろんたまたまその時やってくれた LINE の知り合いはそこまでバカじゃないから、うん、パスワードをリセットするなんてことはしなくて、単純に2ファクターを無効化してくれて、
うん、
だから、
もう一回、
うん、僕の知ってる自分のパスワードで入れるよっていう状態になったんで、いいんですけど、そこでもう一段言って、いや、実はパスワード忘れちゃったんだよって言ったら、リセットされちゃうわけじゃないですか。
うん。
で、やっぱり人間を、そのソーシャルエンジニアリングっていうかソーシャルハックっていうか、一番危ないなと思って。
うん。
うん。たんですよね。
危ないっす。
うん。だからまあ2ファクターをみんな有効にしましょうっていう話だと思うんですけど、
うん。
まあ、僕も Gmail、Facebook、Dropbox、GitHub、Twitter は有効にしてるんですけども、
うん。
まあ有効にすると結構いろいろ使い勝手が下がったりする。
そうですね。
まあ、具体的には、まあ、Gmail で有効にしてると、まあ、いろんなメールボックスを使うアプリ、iOS のアプリとかで、なんか専用パスワードを発行しないとログインできないとか、
うん。
うん。まあ、もちろんセキュリティのためにはしょうがないとは思うんですけどね。
そうですね。
うん、有効にしてますか？
してるのとしてないのがあって、
うん。
そうですね。
まあ同じ理由だよね。なんか、
そうですね。Facebook をしてたら、結構なめんどくささで、Facebook 以外はしてるのかな。
うん。なんか Facebook って確か、SMS なんですけど、僕の SMS 番号は使えなかったんですよ。
そうなんですよ。なんか今も、うん、日本だと、SMS が使えなくて、
うん、
ただ僕すごい前にやってて、その時は日本の番号が入れられたんですよ。
うん、
それで入れてると日本の番号にも SMS が来るんです。
うん、
なので一応僕は SMS 認証ができてるんだけど、まあ友達とかに聞くともう今はできなくなってるっていう話みたい。
うん、そうなんですよね。そこが、まあ問題で。
いやでもその、Facebook 連携のアプリってすごい多いじゃないですか。なのでなんか、すごい、大変というか。
そうね。Dropbox も確か同じ感じなんですよ。
ああ。
Dropbox で2ファクターを有効にして、他のアプリと連携しようとすると、
うん、
一発では許可してくんないんですよね。
うん、
許可するダイアログが出た時に SMS が飛んできて、この番号をそこのダイアログに入れろみたいな感じになるんですよ。
はいはい。うん。
まあよくできてるじゃできてるけど、なんかめんどくさいですよね。
そうですね。
うん。
逆に僕 Gmail はすごい良くて、
うん、
あのものすごい長いパスワードにしてるんですけど、
うん、
あのそれをその2ファクターするまではものすごい長いパスワードにしてたんですよ。
はい。
で、だけど結構その新しいマシンセットアップしたりとか、
うん、
っていう時にそれを入れないといけない時があって、
めんどくさいね。
そうなんです。で、それが結構嫌だったんで、まあ2ファクターにしてからは結構入力しやすいパスワードに、にしてます。
あ、まあ2ファクターがあるから。
そうですね、う
ん、まあ多少簡単でもいいかみたいなことですかね。
そうですね、
うん、僕も最近パスワードの強度みたいなのっていろいろあると思うんですけど、
はい、
なんか記号がなきゃいけないとか、大文字と小文字がなんちゃらかんちゃらとか、
はいはい、
でもなんか昔発表された論文で、その、なんていうか、その、例えば8文字で、その記号とか数字が混じってるよりも、なんか、その文章でスペースが入ってて、みたいなの方が全然強度が高いんだっていうような話があって、
うん、
まあ、そういうのをお勧めしてるサイトもありますよね。うん。まあ、それだとその覚えられるから。
はいはい。
なんか例えば俳句みたいなのの一節とか、ポエムの一節とか。
はいはいはい、
うん。そうするとすごい文字数的にはもう何十文字なんだけど、全部完全に暗記できてて、
う
ん。
そうかそうか。
うん。そういう話もありましたね。
確かにいいですね。
うん。僕は確かドロップボックスをそういうのにしてるんだけど、もうそもそもその文章を忘れた。うん、から毎回ワンパスワード見ないとわかんないっていう感じになってますけど。
そうですね。ワンパスワード使うと、もう、それぞれ違ったパスワードにしちゃうんで、覚えきれない。
そうね。まあ、それがいいところだとは思いますけど。
そうですね。
まあ、結局ワンパスワードが漏れたら全部ダメじゃんっていうところは変わらないんですが。
うん、そうですね。
まあ、この話は、今も現在進行中っていう感じで、はい、まあ、皆さんは、そうですね。まあ、2ファクターを有効にできる人は、もうどんどんした方がいいし、あと言ってるのは、あまりこう独自ドメインは使うのはいいんだけど、あんまりいろんなところで対応しない方がいいっていうアドバイスもあって、
うん、
まあここは賛否両論だと思うんですけど、まあ要は、GoDaddy みたいな信用できないところで DNS をやって独自ドメインを使うよりも、まあ Gmail にした方が、乗っ取られる可能性は少ないよっていう話とか、
うん、
まあそういうのもありますね。あとは、僕はこの後やったのはね、DNS の MX レコードの TTL、
はい、
有効期間がデフォルトだと1時間なんですよ、ほとんどの DNS は。
あ、
で、まあ、1時間ちょっと短いと思ったんで、
うん、
24時間に変えました。
あ、
うん、まあ、こうすると、アタックする人のが24時間待たないと有効にならないというところで時間が稼げる、
うん、そうですね、
のがありますね。これ実は起こったのが先週の火曜日で、あ、月曜日で、マーチン牧師の日な、キングルーサーの日で、
うん、
休日だったんですよね。
うん、
だからその、ゴーダリーとかペイパルのサポートが鈍かったっていう
の
もあって、まあそういうアドバイスもあります。
うん、僕もちょっと後でそれやっとこうかな。
全然話違うのかもしれないけど、
はい、
年末に帰省をした時に、
うん、
なんか家族に僕使ってた iPad 3をあげて、
うん、
最近今 iPad 持ってないんですけど。
あ、そうなんですか。
うん。Nexus の10の新しいの出ないかなと思ってずっと待ってるんだけど。出る気配ないんで。
うん。
でも、あんま実はなくてもいいなと思って。
あ、タブレットというか。
そう、タブレットが。
うん。
まあ、ほとんど写真をちょっと見たりするのと漫画読むのにしか使ってなくて。
うんうんうん。
で、本はまあ Kindle あるし、あと Nexus 5がね、意外といいんですよ。
うん、
画面の解像度1920×1080 で、
うん、
普通に雑誌とかも読める、まあちょっときついけども読めるんで、
うん、
なんか別になくてもいいじゃんっていう感じに、ちょっと
な
りつつあって。で、まあなんで渡したかっていうと、うちのなんか両親とかも最近写真にすごい凝ってて、
あ、
うん、で、僕も結構、ね、自分の写真とか、プライベート写真とかを、家族と共有 したりとかね、旅行行った時に写真撮ったよっつって、
うんうん、
今まではメールとかで送ったりとか、フリッカーになんかゲストパスであげたりとかやったんですけど、
うん、
なんかめんどくさいなと思って、
うん、
まあ、せっかく iPad をあげたんで、なんか iPad になんかソフトをインストールしたらもうそこに勝手に入ってて、はいはい、フォトスタンドみたいに使える、うん、そういうのないかなと思って、なんかいろいろ調べたんですけどね、そういうのをブログにこの間あげたんですけど、うん、
そうなんですよね、
う
ん、
そう、その辺はみんな結構そういう年代で親もコンピューターをやってるっていう世代の人結構多いと思うから、
うん、
みんな悩む問題なんじゃないかなと思っているんですよ、うん、
そうなんですよね、
うん、なんか
iPhone というか iOS 自体にそういう機能一応あるじゃないですか、
フォトストリーム、
ね、そうですね、それで一応共有できるんだけど、うん、その iPhone からしか共有できないというか iOS デバイスからしか共有できないんで、その普通にカメラ使ってる人にはだいぶ不便。
そうなんですよね。うちの場合は母親がもう父親も Windows 使ってて、携帯もガラケーとGalaxy S3 とかなんで、
うん、
もう完全に無理ですね、
うん。
ただ機能的には結構一番合ってるかなと思うんですよね。iCloud のシェアストリームってやつね。
なんか昔は出た当初は作っその共有ストリームを作った人しかそこに入れられなかったんですよ。
うん、
だけどいつからかわかんないんですけど、今は共有したフォトストリームに設定で誰でもというかそこのメンバーなら誰でもそこに写真を入れられるっていう風に変更されたので、
うん、
というかそういう設定ができるようになったので、
はい、
全員が iOS 使ってるんであればかなり使い勝手はいいですね。
そうなんですよね。
うん。
まあ、一応聞いてみたんだけど、PC とか Mac からも、iPhoto で無理やり設定すれば書き込めるみたいなことは聞きましたけど。
ああ、そうなんですか。
うん。で、容量制限が、2048ピクセル以下であればカウントされない。かな、なんかそんな感じです。で、僕の場合はですね、今まだ検討中なんですけど、いろいろ。
はい。
試行錯誤中なんですけども、今、Google プラスと、ビットトレントシンクに落ち着いているという感じですね、今。
ほうほう。
で、まあどういうことかっていうと、まあ僕フリッカーにももちろん写真を上げてるんですけども、
はい。
まあフリッカーは基本的にはパブリックな写真だけにしようかなと思っていて、
なるほど。
まあ昔はフレンド設定とかもやって、こう、友達のみに共有とかやってたんですけど、まあ、まあぶっちゃけフリッカーにいる友達の数っていうのが、その Facebook とか他にいる友達と全然シンクしなくなってきてるんで、なんかフリッカーに友達だけあげても見れない人多数みたいな感じになるわけですよね。で、ゲストパスっていう仕組みがあるので、それを使えばプライベートであげておいて共有したい人だけに URL を送るっていうのは、もちろんできるんですけど、それが結構難しくて、一つはフリッカーって日本語出ないんですよ。UI に。
ああ、そうですね。
で、まあ、うちの親、まあ、英語できなくはないけど、英語だとわかんないんですよね、
うん。
で、やっぱ日本語が出た方がもちろんいいだろうっていうのが一つあります。うんうん、で、でも Google プラスは僕今まで全く使ってなかったんで、
はい。
なんか前のエピソードで Google プラスに写真を預けるのは全く信用ならないとか言っていたので、完全にひっくり返してますけど、まあ、Google プラス結構よくできてて元々バックエンドはピカサなんですよね。
ああ、写真のところは。そう
そ
う
そ
う。
で、ピカサの API がそのまま使えるので、
うーん、
Adobe の Lightroom からピカサに書き出したら勝手に Google プラスに入るんですよ、
うんうんうん。
で、デフォルトの共有設定は自分のみなんで、それに URL、ゲストパスみたいなセットして、それをメールで送るとか、すればもう、
うん、
OK なので。で、Google プラスは、日本語、ブラウザーの設定が日本語であれば日本語出るし、あと、アルバム作ったらアルバムごと ZIP でダウンロードとかもできるんで。まあ、なんかこれでいいのかなっていう感じに今、
つつ
あります。あと、その容量問題も、2048ピクセル以下であればカウントされない。
なるほど。
ということになったんで。 まあ、Google プラスでも、フリッカーでも同じことはもちろんできると思いますけど、僕の場合は、なんとなく、Google プラスがちょうどぴったりあったっていう感じですね。
うん。
うん。
なるほど。
本当はね、昔、このポッドキャストで紹介した EverPix というサービスがあって、これもう全部のさ、写真をガーッと集めてきて、で、ハイライトとかアルバムとかその上で作れるっていう、もう完全にそういう用途のためのサービスだったんですけど、
うん、
潰れましたんで。
うん、残念ながら。
残念ながらね。潰れた時の顛末っていうのが、バージのウェブサイトに載ってて、後で、小ノートに貼っときますけど、
うん。
うん。結構面白いですよね。あと潰れた時の全部、予算とか、収支とか、全部公開されてるんですよ。
ああ、そうなんですか。うん、
GitHub のね、EverPix のアカウントのところに、決算報告とか、毎月のユーザー数の推移とか、
うんうん、
あとは投資家からのアドバイスとか、全部匿名になってるんですけど、
うん、
で、毎月のミーティングこういうことを話したとか、全部書いてあって、だから、これからスタートアップをやる人の、まあ、これを糧にして失敗から学んでほしいみたいな感じで、公開していて、
うんうん、
なかなか面白いです。
なるほど。
うん。で、まあ、ビットトレンドシンク、さらっと言いましたけど、
はい。
これ結構気に入っていて。
そっちは何に使ってるんですか？
これもね、今は写真を共有するのに使っているんですけども、Google プラスにはあげると、その iPad とか PC のブラウザーから見るのは簡単なんですけど、うん、実際に写真をダウンロードしたりとか、なんか、しようと思うと結構いちいちブラウザーからピコピコやんなきゃいけない。なんかめんどくさいんですよね、
うん。
だったらもうファイルをそのまま自分の親のマシンにそのままシンクしちゃえばいいじゃないかと思って、
うんうんうん、
で、ビットトレントシンクを僕の Mac に入れて、あとうちの親の PC に入れておいて、
うん、
で、好きな時に、まあ、勝手に裏でシンクしてくれるんで、
うん、
そうするとNAS、うちの両親はなんかこう、いろいろ変な設定をしてるんで、まあ、ナスとかがあるんですよ。
はい。
で、そこに僕の、写真が勝手にこう入ってて。
ああ。
だから、親がなんか見たい時とか、なんかプリントしたい時とかそういうのはそこから持って行ってねっていうふ
う
に、できるっていう感じですね、
うんうんうん。なるほど。
うん。
そうですね。ビットトレンドシンク結構僕も今使ってるんですけど。
うん。
ドロップボックスと違って、中央のサーバーがないじゃないですか。
はい。
ので、どっち、立ち上がってないと、同期されないっていう問題がある、以外は、すごい気に入っていて、
うん、
転送速度も全然ドロップボックスより速いし、
はい。
スリープから復帰した時に、シンクされる速さもう全然違って、もうビットトレントシンクがシンク終わったのに、まだドロップボックスのアイコンは灰色のままみたいな、なんかそういう、うん、ことがあって、僕これ結構いろんな用途に使ってて、
うん、
今パソコン2台で作業してるんですよ。
はい。
で、まあ、プロジェクトファイルとかを同期するためにも使ってるんで、
うん、
それが、今までドロップボックスとかってやってたんですけど、
うん、
スリープから復帰して同期をしばらく待たないといけないのが、
うん、そうね、
辛かったんですけど、はい、ビットトレントシンク結構早くてもうすぐ、うん、同期してくれるんで、
はい、
そこが結構気に入ってるのと、あとは僕うちにもナスがあるんですけど、
うん、
ナスって言っても自分で立ててるサーバーなんですけど、そこにシンク入れてるんで、まあ、要は常時立ち上がってるシンクのサーバーがあるみたいな感じで、うん、なので、使い勝手も、そういう風になってれば使い勝手も全然悪くなくて。
そうだね。いや、僕も全く同じ状態で、最初写真を共有するときに、自分の Mac か親の PC のどっちかが上がってないとダメっていう状態だったんだけど、
はいはい、
今、実家に Mac mini を置いてるんですね。このストリームもそっから、ね、やってるんですけど、そこに1個入れて、
うん、
で、かつ VPS、 リビルド FM とか動いてるライノードの VPS にも、Linux のインストーラーがあるんで、入れて、
はい、うん、
そうするともう、絶対どっかは上がってる状態になるし、
はいはい、
で、日本の間で一回シンクが終われば、日本の間はすごいダウンロード早いから、
うんうんうん、
まあそういう感じで設定していて、今写真を共有するのをやってるんですけど、まあ何が一番いいかっていうと、ドロップボックスと一番の違いは、もちろん容量が無制限とか、中古サーバーがないとかあるんですけど、はい、リードオンリーの共有ができるっていうところだと思うんですよ。
そうですね。
はいはい、ドロップボックスって共有すると、共有した人が勝手にファイル削除とかできちゃうんですよね。
うん。うんうん、
意図してなくても。
はい。
ただ間違えてこう、フォルダーにこれ入れといたよってやると、まあ、なんだろう。ドラッグ&ドロップで他のフォルダーにこう移動しちゃったりすると、共有から消えちゃうんですよ。はいはい、
うん、
でそういうの嫌で、ビットイントシンクは、リードオンリー共有っていうのができるから、その向こうで移動しても、ね、共有先から消えないっていう設定ができて、
うん、
まあ、それが一番、一つ気に入ってるところですかね。
そうですね。
うん。
NAS と連携させるとすごい良くて、
うん、
まあ、その NAS は、うちの家庭で、Mac のファイル共有でアクセスできるんですよ。で、だから、まあ、ファインダーからファイルをそこに保存すると、まあ、それが実はビットトレントシンクの領域になっているので、まあ、自分がファインダーでそこに入れとけば、後でそれを iOS とか iPad から見れるっていうふうな、まあ、すごい簡単にできるんで、
はい、
まあ、うちの、まあ、奥さんとなんか、ファイル共有したりするときにはそこを使うようにしてて、すごい便利ですね、
うん。なるほどね。僕も多分ほとんど同じようなことをやってて、写真を入れる、また写真の話ばっかりしてますけど、写真を2048ピクセルの写真ってそんなにサイズでかくないんですよね。
はい。
で、5年分の写真を全部じゃない、僕の気に入ったやつだけを入れると、だいたい2ギガぐらいなんですよ。
うん。
いや、2ギガぐらいだと、Nexus 5とか iPhone とかに全部コピーしちゃっても入るんですよね。
うん。うんうん、
で、だからそれをやるために、写真のフォルダを共有して、で、奥さんの iPad は、iTunes からそのフォルダをシンクするように設定して、
うん、
で、僕の方は Nexus 5から直接ビットトレントシンクを立ち上げると、勝手に、スラッシュピクチャーズに入るようにできるんですよ。うん、これが結構、Android のすごいところだと思うんだけど、
うん、
まあ、iOS ではできないことって言ったらいいのかな。うん、普通に、アンドロイドのピクチャーフォルダーに、その、ビットレントシンクから書き込めるんですよね。
うんうんうん、
だから普通に、そう、ライトルームから、そう、ビットレントシンクに書き出して、ビットレントシンクをアンドロイド立ち上げたら、勝手に、そう、もうギャラリーに入ってるっていう、状態なんで、
うん、
もう、完全にその、クラウドとシンクしてうんたらみたいなのは全くいらなくなって、
うん、
そこが一番気に入ってますね。
なるほど。
うん。あとはその、漫画とかを、PDF とかを読むときとかも、うん、その、そういうフォルダを作って、シンクして、
そうですね。
アプリ側でスキャンしたら、新しいファイルが勝手に出てくるっていう感じ。
うん。
うん。まあ、なかなか、良いですね。iOS もそういうのができたら、いいんだけど、iOS 版のビットトレントシンク、クライアントあるんだけど、まあ、アプリ内で完結しちゃうというか。
そうですね。うん、ただ逆に、僕が気に入ってるのは、全部落としてこないってところを気に入ってるんですよ。iOS のクライアント。
なるほど。
一応、全部落としてくる設定にもできるんですけど、
うん、
まあ、PDF とかで全部落としてくる必要なくて、読むときにちょっと落とせばいいかなって感じなんで、そういう必要なやつだけポチッと押してって感じで使ってますね。
うん。それ、まあ、なんかフェイバリットとかするとオフラインにコピーしておくみたいな、そういう設定ができるんですか？
いや、一回落とすと、
うん。
この
キャッシュされるっていうか、
そうですね、クライアントのアイコンの色が変わっ、チェックマークがつくのかな、チェックマークがついて、うん、もうダウンロード済み、
はいはい、
で、ここでクリックすると削除ボタンが出るっていう感じですね、うん、インターフェース的には。そうですね、昔エアロ FS、
うん、そう、なんかこういうそのサーバーを使わないピアツーピアのドロップボックスみたいなのいっぱいあったんだけど、全部潰れたりとか、なんか勝手に有料になったりとか。
エアロシンクまだあるんですけど、多分、ビットトレントシンクでやられたな。
うん。
完全に、あの、機能としてもビットドネットシンクの方が上で、
うん、
あの、あ、エアライフ S は個人用のしか使ってないんで分かんないんですけど、
うん、
あの、一箇所の、まあ、あの、ホームディレクトリ以下にエアライフ S っていうディレクトリができて、そこしか共有できないんで、あの、全然使い勝手が悪くて。
そうね。複数ディレクトリ指定できるっていうのもいいですよね。
そうそうそうそう。
うん、
そうなんですよ。
なるほど。親の、その PC とかにこういろんなものを設定するの結構苦痛、大変で。
うん。
まずその iPad 3を上げようと思って、セットアップしようと思ったんですけども、まず普通の Windows XP とか未だに使ってるんで、まず入んないんですよ。ソフトが。
iTunes。
そう。ドライバーがまずなくて。
ああ。
いろいろ調べた結果、iTunes をアップデートしなきゃいけなかったんですけども。
あ、なるほど。
うん。で、まあなんか無理、こう iTunes すごい古いの使ってたから、
うんうん、
大丈夫かなと思ったけど、まあ一応最新版入れたら入るようになって。
うん。
でもなんか Windows だとね、もう iPad とか Windows で使ったことないから、使い方がわかんなかったんですけど、そうそうそう、一応音楽とかは普通に iPod、iPhone、iPod みたいに使えて、カメラのコピーはなんか、うん、あの Windows についてるネイティブのカメライポートみたいな機能を使うみたいね。そうなんか面白くて。
うん、全然わからない
です、ね。そうそうそう。いや、それでさ、あの、うちの母親の Apple ID を作らなきゃいけなくて。
はい。
うん。いや、作ろうとしたらもう、まず作るところで結構断念するっていうか。まず、アカウントのね、あの、あ、今 Apple ID って別にただの E メールアドレスでいいんで。
ま
あ、
そうですね。
それはあの ISP の E メールアドレスとかを使うんですけど。
うん。
まずいきなりこうセキュリティクエスチョンを設定しなきゃいけなくて。
うんうんうん、
秘密の質問。
はい。
で結構、もうわかんないから僕が設定してあげるんですけど、もう結構難しいっていうか、いきなりなんか初恋の人の名前はとか出てくるんですよ。もちろんやらなくてもいいんですけど。なんかこれをこうみんな設定するのかなと思うと、
うん、
なんかソフトバンクのショップの店員とか勝手に設定するとかやってそうだなっていう。
そうですね。ま
あ、そういう需要があるのもわかるなっていう。感じになっちゃうんだけど、うん、まあそういう人にね、2ファクターオース使えとか言ってもね、
うん、
なかなか難しいですよね。
そうですね。
うん、じゃあ最後の話題かどうかわかんないけど、
うん、
IR キット、
はい、
というプロジェクトがちょっと面白いなと思って、
そうですね。
多分これ太鼓さんの、まあ、知り合いというか。
元同僚ですね。
はい。
はい。
どういうものか簡単に説明してもらってもいいですかね。
これはそうですね。小さいデバイスで、大きさ的には Apple TV を一回り小さくしたぐらいの、デバイスで、Wi-Fi に、家の Wi-Fi につなげておくと、まあ、いろんなところから、家の家電を、まあ、赤外線の、家電を操作できるっていうデバイスなんですけど、
はい、
そういうのってあるじゃないですか。
はい、
今まででも。だけど、これの面白いところは、その、IR キットのその、使ってる API の仕様とかが公開されていて、
うん、
なので、その IR キットを使うアプリを自分で作れたりとか、
はい、
あとはその IR キット自体のそのハードウェアの仕様みたいなのも全部公開されているので、
うん、
まあ、作ろうと思えば IR キットを組み込んだ新しいデバイスを作ったりとか、
はい、
っていうことが、まあ、技術者的目線で見るとそういうのはすごい面白くて。
オープンハードウェアみたいな感じですかね。
そうです、そうですね。
うん、実際にこれ、ラズベリーパイとかを使ってる感じなのかな？
いや、これは、
アルドゥイーノ。
そうですね、アルドゥイーノの、一種の、が中に入ってる。
はい。
感じですね。で、マイクロ USB で繋げられるんですけど、
うん、
繋ぐと、挙動がアルドゥイーノを繋いだ時みたいな感じの、
うん、
に認識されますね。
今これ実際に試してみたんですか？
そうですね。これ、すごい便利に使ってて、うん、API とかは別に叩かなくて、もう、アップストアにアプリがあって、うん、iOS 版は、その、サンプルみたいなやつなんですけど、
はい、
それで、学習させて、リモコンを使うっていうのができるんですけど、それだけですごい便利で、
うん、
というのも、まあ、無線、家庭の無線につないで、Wi-Fi につないでたら、家電を操作できるっていうのはもちろんなんですけど、
うん、
この IRKit 自体が、その、IRKit のサーバーに、常時接続してるみたいな感じになっていて、で、出先とかからは、IRKit のサーバーに対して、
はい、
信号を送ると、それをネットを介して、IRKit が受信して、赤外線を送ってくれるんで、
うん、
まあ、出先から普通にエアコンつけたり、
うん、
っていうことができて、
はい、
それがすごい便利ですね。そっちの API も公開されてるんで、
うん、
まあ、作ろうと思えば。
じゃあ、なんていうか、その、同じネットワーク内の時は直接叩くけども、外から出た場合は、まあ、プロキシーっていうか、その、クラウドの方のサーバーに命令を送ると、そのデバイスがそれをリスンしてて、
そうです。
できるっていうことですよね。うん。まあ、そういうデバイスって、まあ、他にも多分、いくつか、今までもあって、
うん、
iリモコンとか、あと僕も今家に1個持ってるんですけども、WeMo っていう、これはベルキンかなが出してる、やつで、これはもっとまあ、ローテクというか、実際のデバイスは、コンセントに挿すものなんですね。で、コンセントにその、要は押す側のコンセントがついていて、挿すと、そのデバイスに今度メス側の、挿される側の、コンセントがついていて、で、そのデバイス自体が Wi-Fi とか、あとまあ、外からも叩けるっていうような感じになってるんですよ。
はいはい。
で、アカウントを作って、その Waymo の、モバイルのアプリから消したり、つけたりできるし、
うんうん、
あとまあ、タイマーみたいなのも設定できるんですよね。うん、
それはあれですね。その、赤外線に対応してないデバイスを、
そうそうそう。
赤外線と、あ、結構組み合わせて使うと。
そうかもしれないですね。だからこれはそのローテクなデバイスにはよく聞くんですよ。扇風機とか、
はいはい、
あとは加湿器とか、
うん、
赤外線ではなくて単純にコンセントを抜き差しすれば、つき、ついたり消したりできるようなデバイスにはすごい有効なんだけども、まあ、問題点は、多くの、それよりもっとこう、なんていうの、その単純ではないデバイスの場合、コンセント挿したぐらいじゃ電源入んないじゃないですか、大体。テレビとかは、普通は。し、むしろテレビとかね、挿したまま、つけたまま電源、コンセント抜くとかちょっとやばそうだし、なんかクリーンシャットダウンできないデバイスとかもありそうだし。だから、まあ、限られた使い方しかできなくて、僕の場合は、加湿器と、ダイソンですね。で、これは、赤外線ついてるんですけど、タイマーついてないんで、夜2時に、夜中2時に勝手に消えるようにプログラムしてるんですけど。うん、あと面白いのがね、IFT。
あ、IFT、はい。
IFTTT に対応してるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。だから、外の天気が15度以上になったら、扇風機つけるとか、はい、そういうのできるんで、そういうのと IRKit も、こう、組み合わせられると面白いかもしれないですね。
そうですね。そうですね。
ただ IFT に直接 API をつけられるようになるのは難しいかもしれないから、
うん、
まあ、例によって E メール経由するとか、そういうハックが必要かもしれないですけど。
うん。
ただ、これ、赤外線って向きがあるでしょ？
はい、そうですね。
だから、例えば3つのエアコンと、なんか扇風機とテレビと、
そう。
やろうと思ったら、全部に届くようなところに配置しなきゃいけないですよね。
それが意外と、広くてですね、範囲が。うちだとその部屋の真ん中に置いても、エアコンとテレビは反対方向にあるんですけど、お互いに。うん、 どっちも普通に操作できる感じで、結構その、赤外線発するところが、ちょっと飛び出てるのか、それか部屋で反射してる可能性はあるんですけど、うん、かなり、12畳ぐらいですかね、
うん、
の部屋で、まあ結構どこに置いても、
うん、
操作できる。まあ割と便利です、
ね。うん。なんかこれを、例えば Siri とかに、
はいはい。
Siri プロキシ
ーはい。
とかいう、Siri の接続先をローカルで勝手にプロキシーしちゃうみたいなやつを組み合わせると、はい、うん、まあ電気消してとか言ったら消えるっていう。
うん。
CM でやってるよね、最近。
やってますね。
あれができるわけですよね。
そうですね。
でもそれは自分でコード書かないとダメか。でもそれはなんか簡単なスクリプトでできそうですね。うん、
そうですね。Siri プロキシーは、ちゃんとフレームワークみたいにしてくれてる人がいるんで。
うん、
それ使えば。あとは、ILKit に信号を送るのは本当に、カールとかで送れるんで、うん、まあ、すぐできるんじゃないですかね。
結構その、ページを見ると、なんか iOS とかの SDK があってっていうの結構フィーチャーされてるけど、
はいはい、
まあもちろん HTTP そのまま叩けばできるんで、
そうですね。
いろんな使い方がありますよね。
うん。
うん。アプリに組み込むのだとどういうやり方がいい、面白いんですかね。
まあやっぱりスマホで、位置情報を元に操作するとか、そういう、まあ、すぐ思いつくのはそういうことですよね。
自動フェンスを張っておいて、
ね、
家に近づいたら、みたいな。
つけるとか。
なるほどね。でもそれもイフトでできそうだな。
そうですね。
なんか、今あるもので、こう、いかに楽に作ろうかっていうのを考えちゃうんで。
うん、
なんか、いちいちアプリ書くのめんどくさいなって思っちゃうんですけど。
うん。
うん。
そうですね。まあ、これ、公開されてるから誰かが作ってくれるだろうっていう、そういう、考えもありますけど。
うん。まあ、アマゾンで今、売っているんですけど。
はい。
まあ、基本的には、なんていうか、インディー制作みたいな感じで。
うん。
売ってる感じですよね、うん、多分ね。
そうですね。あまり在庫が豊富じゃないんで、
うん、
出たら、今は、出たらすぐ売り切れちゃうみたいな感じで、
はい、
ちょっとなかなか手に入れづらいですけど、
うん、
今も切れてるのかな。
作者のマッシュさんはさっき、聞いてるっていうふうにツイートしてますけどね。聞いてたら何かコメント欲しいですけど。シリプロキシーとアイリモコンっていうのは、勝間さんっていう人のブログに、
はい。
いろんな記事がアップされてて、後で、ショーノートからリンク貼っときますけど。
はい。
はい。ツイートで。
本当だ。
うん。IR キットに対して、まあ、送るっていうのが基本的な使い方だと思うんですよね。
はい。
ネットを経由するとか、
はいはい、
iOS のアプリからとか、で、それで信号を送るっていう感じなんですけど、
うん。
まあ、なんか、家の情報を外から見えるようにするとかいうのも結構、まあ需要があるかなって一つ思ってて。
はい。はい、
まあそれで言うとアメリカだと最近 Nest っていう、デバイスがある、スマートデバイスがあるんですけども、はい、これは家の室温と湿度とかを計測して、うん、で、アメリカの家って結構面白くて、ほとんどの家がほとんど、同じ規格のものを使ってるんですね。
うんうんうん、
ヒーターとかをつけるスイッチと、あと湿度と温度を取る部分が全部、規格が決まってるので、それにネストっていうのを買ってきて設定すると、全部それがワイヤレスで繋がって、情報が外から見れて、
うん、
で、人が動いてたりとか、湿度がどれくらいになったらまたつけるとか、そういうの全部学習してやってくれるっていう。
うんうん、
まあそういうデバイスがあって、これを作ったのが、もともとアップルで iPod を作ってた人なんですけど、で、これがこの間 Google に、
はい、
まあ、何十ビリオンで買収されたんだけど、こ こういう、まあ、Google としてはこういう情報をすごく、知りたいと思うんですよね。
お
う。うん。やっぱり、まあ、Google Now とかもそうだけど、やっぱ、
ああ。
なんていうか、まあ、ちょっと気持ち悪い感じはあるんですけど、うん、まあ、いろんな世界で何が起こっていて、
うん、
それに最適化した広告を出すっていうのがもう、うん、基本的な Google のやり方なんで、
うん、
まあ、それにマッチした買収ではあると思うけど、
うん、
基本的には、まあ、Nest は独立したブランドとして運用するっていうふうに言ってて、
うん、ま、買収された後も。
そうそうそう。
あ、
まあ、買収された直後の、ま、Twitter とかでみんなこうジョークで、こう温度をその知るためには Google プラスにサインインしなきゃいけないとか。で、昔は、要は Google に買収される前は、既存のそのそういうメーターっていうのはすごく使えないメーターとしてこう、うん、電気屋さんに売ってて、その横にこうスマートメーターみたいな、たった150ドルで、全部スマートでフォンで見れてみたいな風に宣伝してたんだけど、
うん、
10年後には、ネストは無料で売られて、でも Google に全部情報を渡さなきゃいけなくて、その昔ながらのアナログのやつはなんかコレクターアイテムみたいになって、100ドル払うだけで Google に情報を知られることなく温度が管理できますみたいな。なんか、1984みたいな世界がこう来るみたいなのは、こうジョークサイトによく出てたんですけど。
うん、
まあわかんないですけどね。Google も買収してこう、いろいろ組み込もうとして失敗したりとか、いろいろあるんで、さすがに何回も同じ間違いを繰り返さないとは思いますけど。
うん。
うん。
そうなんですね。
うん。と、これはちょっとタッチな微妙な話題かもしれないですけど、
うん、
こういうのって日本の家電メーカーはやろうとするけど、法律に阻まれてできなかったりするじゃないですか。
うん。
例えば、まあ、冷蔵庫とかに、スマート家電とか言って、
はい、
なんかネットにつなげます冷蔵庫とか言うんだけど、
うん、
なんかできることは電気使用量がスマホから確認できるとか、
うんうん、
すごいしょぼいことしかできなくて、どうせだったら外からいろいろコントロールできればいいんだけど、なんか総務省とかがなんかやめろとか言ってくるわけじゃないですか、基本的に。あ、
そういうことなんですか、それ
。うん、そういうのも一部あると思うんですよね。
うん、
まあ、特にエアコンとかはそうで、まあ、日本とかだと、まあ、今はもうエアコンとかは別に問題ないと思うんですけど、うん、要は昔ってその石油ストーブとか、
はいはい、
あったから、それをリモコンでコントロールできたら、なんか、家に子供がいたらどうすんだとか、
うん、
まあ、そういう話だと思うんですよ、基本的には。
うん。
うん。だから、まあそういうのは、どうやって解決するかというか、まあこれ自体はね、オープンなハードウェアで使い方はユーザーの責任だって言えば多分、いいんでしょうけど、
うん。
うん。まあなかなか難しい問題も含んでるのかなっていうふうには、ちょっと思ったんだよね。
そうですね。ただなんか変なハックで、うん、なんか、変なハックして、自動でついたり消えたりされるよりは、そのデバイス側で安全な、もっとしっかりした、
うん、
家電作ってもらった方が、いいですけどね。
本当はね。
うん。
それが、まあ、全部共通の API とかになってれば、
うん。
一番いいと思うし。と、なんか、知り合いの人がね、今、家を、なんか、はい、改装というか、買って改装してるみたいな話をしてて、
うん、
なんか一番困ってるのが、その、電気とか全部、人が入ったらつくように全部できるんだけど、
はい、
なんかそれ API ないんすかみたいなこと言ってて。
わかりますね。
それも結局全部、ログとかも見たいし、
はい、
例えば、お年寄りとこう、二世帯住宅みたいになってたら、その、何時にトイレに行ったかとか見れば、こう、様子とかわかるじゃないですか。うん、
はいはい。
まあカメラとかつければいいけど、それ以前に。だし、旅行してる時とかに、こうちゃんと大丈夫かなとか。
はい。
そういうのも全部 API 化して、撮れたらいいのにな、みたいなことを言ってて。
うん。
まあまさにそういう話だなと思ったんですよね。
そうですね。
うん。
うちも、インターホンの API が欲しいですね。
インターホンの API？
今2階建てなんですけど、
うん。
インターホン1階にしかなくて。
はい。
チャイムが鳴ったらダッシュで下まで確認しに行くっていう、なんか。
ああ。
そうしないと、のんびり下に行ってると、
うん、
もう帰っちゃうんですよね。
はい。
はい。だから、結構それが、うん、その API があったら、2階でも確認できたり。
うん。
まあ、応答もできたら、すごい、楽だなと思うんですけど。
そこはね、アメリカの方が実は進んでいて、
うん。
実は遅れてるんですけど、本当は。
お
だけど、どういうことかっていうと、僕、今、アパートに住んでるんですけど、
はいはい。
アメリカのアパート、ほとんどは、家の前にもちろんドアがあって、郵送が来たらみんな部屋番号を押すんですよ。
はい。
で、部屋番号を押すとどうなるかっていうと、インターフォンっていうものはそもそも存在しなくて、うちにはインターフォンはないんですよ。で、入居するときに電話番号を登録するんですね。
うんうん、
そうすると、その番号をしたらその電話番号に電話がかかってくるんですよ。
お
で、それを取って、誰々ですって言って、郵便物ですとか言って、
ああ、なるほど。
そうですかって言って、で、番号を押すんですよ。大体まあ9番なんですけど、9を押すとそこがガチャってドアが開いて、で、部屋まで持ってきてくれることもあるし、共通のメールボックスルームみたいなところにバンって置いてあることがほとんどなんですけど、
うん、
そういう感じなんですね。
うん、
だから僕、日本とかに例えば、1週間とか旅行に行ってる時に荷物来ても、僕がオンラインであれば、
うん、
僕その番号を Google ボイスにしてるんですよ。
はいはい。
だから Google ボイスで、取れれば、取って9をしたら、荷物受け取れるんですよね。
なるほど。
で、実際にそれを取れろっていう、日本ではあまり知られてないかもしれないけど、そういう音声入力を API 化するサービスっていうのがあるんですよね。
はいはいはい。
で、ではそれを音声自動認識とかして、XML を返すと、そのボタンをプッシュするとかいうのが、全部スクリプトに組めるんですよね。
うん。
だから、受け取る番号を Google ボイスと取れろに設定して、
なるほど。
トゥイリオか。
トゥイリオ
じゃなかった。トゥイリオ、はい、トゥイリオ間違えた。トレロはあれだね、看板のやつだね。
はいはい。
名前が紛らわしいんだ。トゥイリオ、そうそうそう。で、そういう風にすると、そういうことを実際にやってるサービスとか結構あって、要はカスタマーサポートの電話した時に、うん、何々の方はこちら、何々の方はこちらみたいなメニューがあるでしょ。
はい。
一番、残高紹介の方はプッシュ1位とか。はいはいはい、そういうの、今まではそういうの専用のサービスがあったんですけど、それトゥイリオを使って自分で、スクリプト組んでやるっていうこともできて。
うん、
そういう意味では古い電話の回線、アナログな電話回線の上に乗ってるんで、アメリカの方がそこはハックしやすいっていうのはありますね。
なるほど。
日本みたいに個別のインターフォンがどうこうとかなってないから。
はいはい。
まあ、ネストと同じ話ですよ。
うん。イメールインターフェースみたいな。
そうそうそう。一番ローテクなインターフェースが一番簡単にハックできるっていう話ですね。
うん、いいですね、でもそれは。
うん。最初僕それが分かんなくて、1ヶ月ぐらい荷物の受け取り方が分かんなかったんですよ、ね。まあそもそも電話番号を登録しなきゃいけないってのを知らなくて、
うん、
誰か来ても全然、電話鳴るんだけど、なんか知らない番号にかなんか登録されてて、それをまずするのに1ヶ月ぐらいかかって、その後、あ、Q を押さないと開かないんだっていうのに、知らなくて、うん。そういうことがありました。
なるほど。
はい。宣伝とかありますか？
うん、今は特にないんですね。IR キットぐらいですね。
うん、IR キットは友達がやってるんで宣伝っていう。
そうですね。
アフィリエイトとかないんですよね。
アフィリエイトとかないですね。
今 Amazon だけしか売ってないのかな？
アフィリエイト、じゃあビールをお願いします。
作者の人からね、奢ってもらわないといけないんで。
はい。
タイプスター。ツイッターのアカウントタイプスターで。
はい。
これはなかなか盗まれないアカウントですよね。
そうですね。ほとんど被らない。でも僕一文字アカウントを、
うん。
ユーストリーム持ってて。
お。
それは、昔はその、チャンネル、ユーストリームのチャンネル名がイコールユーザー名だった。た時があって、今はもうユーザー名ってどこにもあんまり出なくなっちゃってるんで、最近全然そのパスワードリセットみたいなのは来ないんですけど、
はい、
最初はすごい来ましたね。なんか毎週のように
ユーストリームのユーザー名ってツイッターのユーザー名とかとリンクしてないんでしたっけ？
ちょっとわかんないんですけど、
全然個別なんだ。
最初はなんか、自分が登録するときに、なんかこのフォーム怪しいぞと思って、3文字以上って書いてあるんですよ、確か。当時。だけどなんか、1文字通りそうみたいな、なんか、
ね。何その予感はどっから来たんですか？
なんかエラーを表示されて、
うん、
そのなんか出方が怪しかったっていうか、なんか、 直感的に。
すごい直感だね。
試しに1文字でやってみたら登録できたっていうので、それでまあ、全然使ってないんですけど、そのアカウントは。
うん、
ひたすらなんかその、パスワードリセットのなんか確認メールみたいなのが来る。
なんかね、ツイッターでもね、最近使ってないっていうのは結構狙われるらしいです。
ああ。
なんか、正当化されるのかわかんないけど、お前使ってないんだからよこせみたいな感じで。
はいはい。
だから、使ってなくても適当にツイートした方がいいかもしれないっていう話はありましたね。
うん、なるほど。
まあそんな感じで。
はい。
はい。じゃあ、ショーノートとかリンクは、リビルド .fm スラッシュ30から見れます。はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
どうも。